人間は日々を歩んでいくにあたりまして、この必ずと言っていいほどですね、計画を立てて生きていますね。今日は何時にこの人と会う、あそこへ行く、これこれをするといったようにですね、何をするにしても事前に計画やスケジュールを立てます。もちろん場合によってはですね、誰も人と会わない、今日は何の予定もないといった日もあるでありましょう。しかしながら、もしそうであったとしても、今日は何もしないで一日家で休んでいようといったようにですね、自分の中で何らかのこの計画を立てて過ごしていると言えます。人間が計画を立てるということはとても大切なことであります。計画なしに、もし無計画でことを行おうとすれば、それは場当たり的になってしまいまして、単にその場の思いつきでことを行ってしまうことになります。しかもそれが行き過ぎると、自己中心、身勝手、無責任な行為となってしまいかねない場合があります。計画性を持ってことに当たることの大切さは確かにあります。特に旅や旅行する場合にですね、計画は欠かせません。2000年前、3度の伝道旅行を実行したという使徒パウロもまた計画をよく練っていたでありましょう。使徒言行録やパウロ自身の手紙を見ますと、それがよくわかります。私たちの教会の歩みにおきましても、毎年この年度ごとに総会を開いて教会の行事や財政の計画を立てています。特に今当教会には宗教法人化という大切な計画もあります。では教会をはじめ私たちの計画を推し進めていく原動力は何でありましょうか。計画を推し進めていく原動力は何か。私たちの知恵でありましょうか、経験でありましょうか、あるいはやる気や自信でありましょうか。もちろんそれらもあるでありましょう。しかしそれらは根本的な原動力ではありません。私たち人間の計画、私たちの歩みを推し進めていく原動力、それは私たちの知恵や経験、やる気や自信を導く見えざる神の力、聖霊の働きであります。聖霊の働き以外に私たちの歩みを支え導く力はありません。逆を言えば、もし聖霊の働きがなければ、神の御心を祈り求めて生きる私たちの歩みは前に進んでいくことができないとも言えます。ところで、本日与えられました御言葉を記しているこの使徒言行録は、以前の口語訳聖書ではそのタイトルが使徒行伝という名称でありました。使徒行伝、行い伝えると書く使徒行伝という名称でありましたが、それはよく聖霊行伝とも呼ばれました。同様に聖霊の働きによって導かれた主イエスの弟子たちの言行を記した御言葉、それはまさしく聖霊言行録であると言えるでありましょう。使徒言行録は聖霊言行録である。この言行録の1章8節で主イエスは弟子たちにこう言われていました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。まさしくペンテコステの出来事を予告する主イエスの言葉であります。しかもこの主の言葉は、まさに使徒言行録全体の要約とも言えるのであります。この主イエスの言葉が使徒言行録全体を要約しているとも言えるんですね。 聖霊の働きによって地の果てに至るまで主の証人となる。2000年前の弟子たちのみならず、私たち一人一人に主のしもべとしての使命を与えてくださる招きのメッセージであります。この主の招きに応え、主を信じ、主にすべてを委ねて生きるとき、私たちにとって聖霊の導きとは何を意味するのでありましょうか。主を信じ、主にすべてを委ねて生きようとするとき、私たちにとって聖霊の導きとは何を意味するのでありましょうか。与えられた御言葉から示されたいと願っています。まず簡単にですね、ストーリーを見ていきたいと思うんですね。使徒パウロは主イエスの直弟子ではなく、むしろキリスト教迫害者でありました。その彼が復活の主イエスに出会って改心し、諸地域を旅して福音を述べ伝える伝道者として働いたのであります。本日のストーリーはパウロの2回目の伝道旅行、第二伝道旅行に出て間もない頃のことであります。でこの時パウロには一つの計画がありました。それはアジア州に向かうということでありました。アジア州に向かうということ、特にその中心であるエフェソという町に行って伝道したかったであろうということです。エフェソにパウロは行きたかった。エフェソは当時アジア州の首都、ローマと東方をつなぐ主要な商業都市として栄えていましたので、伝道には格好の場所であったでありましょう。伝道することにおいては書くことのできない格好の場所であったと言えるでありましょう。しかしこのパウロの計画は神の御心ではありませんでした。16章6節から8節はこう記しています。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトラスに下った。パウロが行こうとするその先々で、なんと聖霊がその行く手を阻んだというんですね。そしてある夜、パウロは一つの幻を見ることによって神の計画を示されるのであります。それはマケドニア人の幻でありました。マケドニア人の幻でした。9節10節はこう伝えています。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。パウロ一行はマケドニア、つまりギリシャ地方へと向かって旅立っていきました。ギリシャへと向かっていきました。これは文字通りパウロのヨーロッパ伝道が開始されたことを意味しています。アジア州に行きたかったパウロが、なんとヨーロッパに向けて伝道を開始したというんですね。11節以降を見ますと、パウロ一行はですね、ローマの植民都市であるフィリピへと向かったとですね。安息日に祈りの場に行って話をすると、リディアというティアティラ出身の女性に出会います。パウロの話を聞いたリディアは信仰を与えられ、家族と一緒に洗礼を受け、おそらく、教会の指導者になったと思われます。以上が、今日与えられた御言葉16章の6節から15節の主な内容であります。 これを踏まえてですね、先ほど申しましたように聖霊の導きとは私たちにとって何であるのか、3つのことを御言葉において受け止めていきたいと思います。はじめに聖霊の導きとは禁止の導きであるということです。禁止の導きです。聖霊の導きは前進していくことのための働く力でありますが、前進していくための働く力であります。前進していくために働く力でありますが、それは同時にですね、禁止の働きをも意味しているんです。聖霊の働きには時にストップをかける禁止の働きがある。先ほど申しましたように、パウロは当初アジア州のエフェソに行くことを望んでいたのでありますが、それが聖霊によって禁じられたのであります。つまりそれは神の御心ではなかったということです。信仰の歩みにおいては何をすべきかという計画を真剣に祈り求める時があるとともに、何をすべきでないかという慎重な判断を祈り求めねばならない時があります。何をすべきかという計画をですね、祈り求める時がありますとともに、何をすべきでないかというその慎重な判断を求められる時があります。つまり何をすべきかが明確に示されるためには、何をすべきでないかがはっきりと示される必要があるのだと言えます。それが聖霊による禁止であります。前進していくためには時に禁止される必要があるということですね。聖霊による禁止であります。車の免許をお持ちの方はご存知だと思いますが、自動車学校で乗る教習車にはですね、教習の車には通常のブレーキとは別に教官用のブレーキが助手席にあります。車の走行中ですね、危険があると教官が判断した際に、緊急的に使用されるブレーキでありますね。40年前に教習を受けていた時、教習所内の道路であったと思いますが、何度か緊急ブレーキをかけられたことがありました。それは前後左右に人がいないか、車が走っていないか、安全確認をしっかりとしなかったためでありました。前に人がいるにもかかわらず、前に車が走っているにもかかわらず、もし確認をせずに車を走らせたらどういうことになるのかわかるかと教官に厳しく注意されたことを思い起こします。パウロはいわば聖霊の働きによって、あなたの計画通りに進んではならないという神から緊急ブレーキをかけられたのでありました。6節から8節を見ますと、パウロは一見北に西に右往左往しているように見えるかもしれません。しかしパウロは実はここで神の導きに従うための備えをなしていたのではないかと、そのように受け止めることができます。パウロはここで右往左往しているように見えますが、実は神の導きに従うための備えをなしていたのではないのかと、そのように受け止めることができます。主が閉じられた扉の向こう側を人は進んでいくことはできません。神が進んではならないと示された扉の向こう側を人は突き進んでいくことはできません。ならば心静かに行くべき道を示されるために祈って待つのです。祈って待つのです。私たちの歩むべき道は主が必ず備えていてくださり、ふさわしい時期に必ず示してくださる。これを主ご自身がはっきりと教えてくださるために、時に私たちの歩みには ストップがかけられるのです。その中で私たちは心静かに行くべき道を主に祈り求めるのであります。主の聖霊による禁止、ストップがかけられるときは祈って待つときであることを私たちは心して覚えたいのであります。主がストップをかけられるとき、主が禁止を示されるときは祈って待つときであることを私たちはここに覚えたいのであります。次に受け止めたいことはですね、聖霊の導きとは確信への導きであるということです。確信への導きである。聖霊によって神から禁止の導きを示されたパウロはやがて確信へと導かれていきます。主が御心を示されるのを祈りつつ待っていたパウロには、マケドニアへ行って宣教する使命が与えられることになります。マケドニアへ行って伝道しなさいという使命が与えられることになります。これをパウロは神の御心であると確信したのでありました。であるならば、神の聖霊が私たちを確信へと導く焦点はどこにあるのでしょうか。それは主イエス・キリストの歩まれた道を思い起こす、想起する中で明らかとなります。主の聖霊が私たちを確信へと導く焦点は主イエス・キリストの歩まれた道にあります。主イエスはこう言われていましたね。人の子は使えられるためではなく使えるために来たと。人の子は使えられるためではなく使えるために来た、そう主イエスは言われました。私たちの周りに、この地域社会に、この世界にいるあらゆる人々に仕えて生きる道をパウロははっきりと示されたのであります。パウロの当初の計画であったアジア州での伝道は聖霊によって禁止されました。その理由をパウロはどのように受け止めていたでありましょうか。なぜなんだと、なぜ主は私の歩もうとする道を阻むのかと。これは憶測でありますけれども、聖霊によるこの時の主の禁止はもしかするとパウロの傲慢な心の思いにその原因があったのではないのだろうかと、パウロはもしかすると反省していたかもしれません。確かにですね、第2回目の宣教旅行で意気揚々として自信に満ちていたであろうパウロには、いささか自己中心の傲慢な思いがあったかもしれないんですね。事実15章の36節以降というところを見ていただきますと、15章の36節以降ですね、パウロは伝道旅行の出発前にあることで同労者、一緒に働いていた同労者バルナバという人と考え方の違いから衝突してしまいます。喧嘩してしまいます。そして互いに別々の道を歩んでいくことになります。アジア州へ行って自分の計画通りにことが運べば、伝道において多くの成果を上げることができる。アジア州のエフェソは豊かでたくさんのいろいろな人たちがいるので、伝道において多くの成果を上げることができる、そう思いながら我が道を進もうとしていたパウロに神はストップをかけられました。あなたは今この時エフェソに行ってはならない。そしてその代わりにマケドニア行きを示されたんです。それはもともとパウロの計画にはなく、ただ私たちを助けてくださいと幻の中で叫ぶ声に 神のご計画にパウロが応えたということです。パウロの計画に待ったをかけられた主なる神の御心にパウロは従ったのです。私事を申し上げることをお許しいただきたいのでありますが、前に申したことがあるかもしれませんが、数年前私はパウロと同じような経験をいたしました。4年前この同人キリスト教会に赴任するさらにその2年ほど前まである教会に5年間仕えていたわけでありますが、牧師として教会に仕えていたわけでありますが、できればこのままもっとここで働きたいという思いが私の中にありました。しかしながら一方ではすでに体調を崩しまして病の中にあった中でのその時の私の思いを神は受け入れてはくださいませんでした。祈りの中で示されたのはイザヤ書55章8節9節の御言葉でありました。どうぞお聞きください。イザヤ書55章8節9節です。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。私ははっと気づかされたんです。進むべき道は自分の思いではなく、それは主の御心であり、主なる神がすべてを計らってくださるのだから、その主に委ねていく道なのだと私は確信したのでありました。そのように確信する中で当教会から招聘をいただき、新たな教会に仕えるという道が示されたのでありました。自分の思い通りに自分の都合でなされるのは伝道ではありません。ここなら成果が上げられると思った瞬間に、それは自分の思い通り自分の都合になってしまいます。神が示されるご計画を受け止め、主の御心を行うこと、それが伝道なのであります。神のご計画、主の御心とは、主イエスがこの世に仕えてくださったように、神に仕え他者のために生き、この世界のために身を投じていくような、そのような計画であり御心なのであります。当教会から招聘のお話があった時、あったその時ですね、まさにその時同時に私の中に新たな病が見つかりました。招聘のお話があったと同時に新たな病が見つかり、重い病が見つかりました。そしてこれは赴任してから分かったことなのでありますが、自分と同じように病を得て歩まれている方々が当教会には何人もおられる。その方々に寄り添い共に生きるために、神がこの私をこの教会に使わせてくださったのだと4年前赴任してからほどなくして私は確信しました。この確信こそ聖霊の働きであったのだと信じております。教会に連なる私たち一人一人がそれぞれに与えられた人生の中で、さまざまな出来事の中で聖霊による確信へと導かれるよう共に祈り合っていきたいと思うのです。さて最後に、聖霊の導きとは主に向かって心が開かれる導きであるということです。聖霊の導きとは主に向かって心が開かれる導きである。これまですでに見ましたこの聖霊による禁止から確信へと至るそのプロセスには、主に向かって心が開かれていくという大転換があります。聖霊による禁止から確信に至るそのプロセスには、主に向かって心が開かれていくという大転換がある。自分の思いや都合を常に優先してしまうような締め切っていた固くなな心の戸が開かれて、与えられる御言葉の中で主と出会い信仰の確信へと導かれていく、この真実を 使徒言行録は一人の女性にスポットを当てて記しています。フィリピ伝道においてリディアという女性はですね、パウロの話を聞いていたというんですね。しかもその話を注意深く聞いたと順位説は記しています。注意深く聞いていたと。でこの14節の原文を見ますと、ギリシャ語の方を見ますとですね、何度となく熱心に聞き続けていたとなっているんですね。リディアという女性が幾度となく熱心に聞き続けていたと。逆を言えばですね、パウロもまたこのリディアという人と何度となく向き合いながら日々話を続けていたのであります。主の話をし続けていたのであります。それは聖霊の働きによって主ご自身がリディアに心の扉を開けなさいといつもノックし続けておられたかのように心に訴えられていたということでありましょう。主ご自身がリディアの心にノックするように訴えられていた。神は私たちの心を無理やりに力ずくで開けるようなことは決してなさいません。決してなさらない。むしろ私たち自身が主を迎え入れることができる時まで忍耐を持って時間をかけて待っていてくださいます。ノックし続けていてくださるんです。そして必ず試練を突破する備えの道を用意していてくださる。ローマの信徒への手紙8章28節にはこう記されています。ロマ書の8章28節ですね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。この共に働くというのは聖霊の働きについて述べています。困難の中に置かれるとき、聖霊の働きによってあらゆる事柄の中に豊かな御恵みを示され与えられることが述べられているのです。困難の中にあって主の御恵みを受け止められるように、困難の中にあるとき主の御恵みを受け止めることができるように、主ご自身が聖霊の力によって主の御心に向かう新たな歩みへと私たちの心を開いてくださるのであります。以上見てきましたように、私たちの信仰の歩みには聖霊の導きが不可欠であります。聖霊なくして前進することはできません。聖霊の導きなくして私たちの計画もありません。聖霊の導きは神が私たちと共におられる証であります。聖霊の導きは神が私たちと共におられる証、インマヌエルの証であります。神が共におられる証としてこの世に来られた御子キリストの恵みを今ここに与えてくださる神の力、主イエスキリストの恵みを今ここに与えてくださる神の力、それが聖霊の導きです。聖霊の導きゆえに姿形なき神は生きて私たちと共にいてくださるのであります。この聖霊の導きによって私たちの計画は時には禁止され、また御言葉に聞き祈る中で固くなな心が開かれ、そして私たちは主の御心にかなった新たな確信へと導かれていくのであります。計画の計という字ですね、測るという漢字は言弁に十と書きます。まさに私たちの計画は十字架の言葉、聖書の御言葉に基づいています。ここに礼拝を捧げる今、私たち一人一人の歩みの中に、また教会の歩みの中に、十字架の言葉による主の計画が確かに示されるように、聖霊の導きを 共に祈ってまいりたいと思います。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。私たちの計画、私たちの歩みが聖霊の導きによって時に禁止され、私たちの固くなな心の戸が開かれ、あなたの御心にかなった新たな確信へと導かれていきますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。